猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第322回始まります。はい、今週は3連休最後の日月曜日にちょっと遅くなったんですが収録してます。本当だったらね、月曜日の早朝にいつもなら配信するはずなんですけれども、ちょっと土日バタバタしておりまして、やっと収録が今日の敬老の日の第9になるんですかね、敬老の日の第9月曜日に収録してます。はい、で横浜はまあドライビング収録でワイパーがシャカシャカいってますが、朝方から結構な雨が降ってますね。まあ土砂降りとは言わないですけど結構な量の雨が降ってますね。はい、でちょっと雨で涼しくなるのかなと思ったら単に蒸し暑くなっただけという情けない状態なんですけれどもね。はい、皆さんのところはどういう感じでしょうか。まだまだちょっと残暑というかですね、9月の半ばなのに、まあ、まだ残暑が厳しい日が続いてますけれども、体調崩されてませんかね。私はなんか週末ちょっと調子悪くて1日もう本当に定時上がりで早く上がって寝込んでたんですけど、まあなんとか復活しました。はい、まあそんなこんなでね、いろいろなことが続いてますけれども、健康にだけは注意して頑張っていきたいなと思います。はい、で本編はですね、前回321回の時に実は猫好きさんと取りためていたものがありますので、本編は猫好きさんとのスカイプで収録したものの、これ多分前編2回に分けて、ちょっと結構長くなったので2回に分けて、次回との323回と2回に分けて配信したいと思ってます。それでは本編をお聞きください。
猫のしっぽ。
忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は唐揚げの話と、
はい、
いうことで、またまた唐突なんですが、いや実は今日の晩ご飯のメニューが唐揚げだったんで唐揚げの話がちょうどいいかなと思って思いついたという、
うん、
もうまさにネタに困ってネタ切れがバレバレな状況なんですが、
いやいや、でも唐揚げは永遠のテーマですからね。
まあ永遠のテーマですよね。
はい、はい、
で唐揚げといえばもう猫好きさんは北海道ご出身なんで、
はい、
ザンギ、まずザンギですよね。
ザンギですね。
もう唐揚げといえばザンギ、うん、ザンギといえば唐揚げと。
そうですね、うん、もう違和感なくザンギを食べてますね、
はい
なんていうのかな、違和感なくて、まあでも、まあ、家で今日、
はい、
あのね、一応旦那さんに唐揚げするよっていう時は、うん、残機だよとは言わないですけど、
うんうんうん、
まあ、気持ちの中では残機だと思ってますね。
で、作り方も残機の作り方ですか？
いや、竜田揚げです。
竜田揚げですか？あら。
そうなんですよ。いや、なんか、
はい、
私ちょっとなんか結構唐揚げにはこだわりがあって、
ほうほうほう、
なんかあの
ー、はい、
うんと、秋田だったっけ、青森だったっけ、ちょっと待ってください、さっき調べたんだよな、
はいはい、
うんと、なんか調味料を、
はい、
あの毎回お取り寄せしてるんですよ。
え、特別なそういう竜田揚げの調味料ですか？
あ、まあ、竜田揚げというか、そうですね、から、うん、一応その唐揚げ用にって思って、はい、調味料を取り寄せてて、うんと、寒いっていう字を書いて、
はいはい、
麹で、まあ、ひらがなで寒麹っていう、はいはいはい、うんと、あの安藤貯蔵、
はい、
さんから出てる観光寺っていうなんか商品があって、これをなんかあのリピートして毎回お取り寄せしてるんですよね。あ、秋田ですね、秋田県のやつで、で、そ、まあ麹なんですけど、なんかすごい甘い味の麹で、なんか分かりやすく言うと、まあ、ちょっと違うけど、まあ、まあまあ一般の人に分かりやすく言うと、なんかべったら漬けみたいな感じのに、はいはいはい、なんか麹あれついてるじゃないですか、
はい、
周りに、
はい、
あれあそこまで甘くはないんですけど、まあまあ、はい、あのぐらい甘くした麹の元があって、
うんうん、
缶麹っていう元があって、うんうん、その缶麹に、
うん、
まあ酒とみりんと、うん、でまあ、今回ちょっと生姜味と思ったら、まあ生姜だったり、うんうん、まあ、ニンニク、はい、まあ、普段あんま入れないけど、まあ、たまにちょっとパンチ効かせてたらニンニク入れたりとかして、はい、ちょびっと醤油入れてみたいな、はい、液だれを作っといて、
はい、
それに丸1日とか、まあ、長いと2日3日ぐらい寝かせとくんですよね。
つけておくんですね。
つけといて、はい、
はい
はい、でまあ唐揚げ、まあ、じゃあ2日後にしようと思ったら、はい、まあ、それを作っといてつけといて、はい、うんと、片栗粉にまぶして揚げるっていうことをしてるんですけど、うん、
なるほど。
いや、これもうめちゃくちゃ美味しいんですよ、これ。
そうですか。
はい。なので、なんか普段、はい、普通の丸に唐揚げ作ることはほぼなくて、
はいはいはいはい、
もうこれでしか作らないんですよね、唐揚げは。
なぜその缶麹っていうのを混ぜようというか、うん、何かあったんですか？
そう、なんかそもそも、
はい、
もう北海道になんかしばらく帰ってる時に、
はいはいはい、
なんかその秋田物産展が父の働いていた場所の近くにあったんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、たまにお迎え行った時になんか父が、まあ、下の物産展たま久しぶりに寄って、うん、これ美味しそうだったから買ってきたみたいな感じで言われて、うんうん、家にあったんですけど、うん、なかなかその家ではなんかその使うのにどうやって使ったらいいっていうのがちょっとあんまりなんかうまく調味料をその使いこなせてなかったので、
はいはい、
でその当時なんか麹が流行ってたんですよ、すごい、
うんうんうんうん、塩麹とかなんか流行ってますよね、今でも。
そうそうそうそう、その時期でなんかまあ麹って言ったら、まあ肉つけといたら、
うん、
あの肉がすごく分解して柔らかくなる、
はいはいはいはい、
だからこれももしかしたらなるのかなと思って、まあ、試しにやってみたんですよね、
はい、
いやそしたらもう今までで一番美味しい唐揚げができたんですよ。
ほう、
もうそれからハマってしまって、はい、まあ、家でその使っていたのは、
はい、
900ml のパック、
はいはいはいはい、
袋パックではあったんですけど、はいはいはい、もううちでは何回も頼むのめんどくさいから 4.5 キロのめちゃくちゃ大きいサイズのやつを、はい、やって、私はあんまり賞味期限とか気にしないタイプなので冷蔵庫保存にして、 あの賞味期限とか気にせず、もう1年間それを使ってみたいな感じで使ってますね。なんかまあ普通になんかお魚とかもちょっと生臭い魚だなとかって思ったら、あの西京漬けみたいな感じで漬けといたりすると、すごい麹漬けの美味しい魚に変わりますし、うん、すごいいろいろ使い勝手がいいんですよね。
うん、
お肉、他唐揚げだけじゃなくて、なんかちょっとステーキみたいな肉を買ってきて、うん、ちょっと硬かったなと思ったら、まあ麹に漬けといたら柔らかくなりますし、そういう感じで、うちその唐揚げにも使うし、普通になんか肉を焼くっていう時もそれに漬けといて焼いたりとか。する感じで、もうフルでうちの食卓には使ってるもので、はいはい、いやもうそれをやってから普通の唐揚げが作れなくなってしまって、
うん、
うん、あんまりあのザンギを作ってない。
いやでも
っていうのが正直なとこ。
それほとんどザンギじゃないですか。作り方というか、あまあその使ってる材料は若干違うかも、そういうね。麹が入っている、
ね。そうですね。
ザンギの、あの正統派のザンギとは若干違うかもしれないけど、
うんうんうん、
なんか作り方自体はもろザンギの作り方だよね。漬けといた、漬け汁に肉を漬けといて、で、それを唐揚げにするっていうのが、
ザンギじゃないですか。はいはいはい、あそのなんか私の殻、うん、その、唐揚げだったりザンギにする定義って、うん、その小麦粉とか粉の割合でザンギか唐揚げか竜田揚げかっていうのが決まってたんですよ、私の中で。
そうなんですか。あれまたなんかちょっとパッとホームページで調べた定義とはなんか違うあれで、うん、まああんまり明確な定義はないみたいなんですけどね。
あいやそうなんですよね、うん、そうそうそう、
まあうん、なるほど。
なんか、
はい、猫好きさんの定義だと粉の割合ですか。じゃあ
そうそうそう、そ小麦粉と片栗粉が半々か、
はい、
まあ、片栗粉とまあさ片栗粉と小麦粉が混ざってるもの、うん、液体に、
うん
うん、うんとつけて揚げるのがザンギ、
うん、
だけど私は片栗粉だけにつけて揚げるから竜田揚げ的な唐揚げかなって思ってたんですけど、
う
ん
そうですね、
まあでもそっか、 そのつけとくって肉をつけとくっていうものがザンギというのであれば、うん、間違いなくじゃあザンギですね。
ザンギです、ね。唐揚げは普通あのつけだれとかにつけずにそのまま肉をあるじゃないですか。あのまあ若干うんあのそんなにつけずに、うん、もうあの粉をまぶしてあげるみたいな。
本当に、うんうんうん、じゃあうちやっぱザンギでした。
だから、うん、というのが大まかな定義かなと思う。あのホームページを調べた感じでは、
うんうんうんうん、
でまあ確かに粉がね片栗粉だと竜田揚げになって、うん、小麦粉だと唐揚げになるみたいな、
うんうんうん、
まあ それぐらいの定義かなと思ってたんですけどね。
あーそっかそっか、うん、普通の唐揚げってあんまり、うんつけないんですか？
なんかつけないっていう感じに書いてありましたね。
そうなんだ。え、でもつけてる方が美味しくないですか？
うん、いや、そうだと思いますよ。うん。
うん。つけないのを作ったことがない。
もうそれは完全に残疑ですね、じゃあね。
あそうなんだ、知らなかった。逆に知らなかった。え、ガナフさんちはじゃあつけてないんですか？
いやどう、まあつけるっていうかそのちょっとね味をその、うん、まああのタレに味をあの味のついたタレにあの、うん、つけるっていうかまあそれを少し
置いとく、
ね、
寝かせる。
置いとく、寝かせるって言っても1日2日なんて、ね、寝かせないよねきっとね。その作る前は5分とか10分ぐらいつけとくぐらいの、そんな感じですよ。短時間つけたとしても、
うん、
で、
そう、
うん、5分とか10分とかまあ長くて30分ぐらいかなつけたとしても、
うん、
でそれにもう粉まぶし小麦粉とかまぶして、まあ、あとはパッと揚げるという。
え、全然味が染みないじゃないですか。
うん。
あ、まあでもあっさり食べれるからいいのかな。そうあ、それで、
うん、うん、あの、そういう意味では薄味、残機なんかに比べるとに、まあ肉自体もそうだけど、うん、薄味というか、
うーん、
そんな感じですよね、うん、
ああそうなんだ。
残機は割とあれじゃないですか、やっぱりそのタレにつけてるからちょっと味が、肉自体の味も濃い味になるよね。
しますね、うん、はい、もうそれでご飯駆け込むという感じです
確かに、
うん、
あ、やっぱりそういう意味では猫好き家はあのどちらかというと残儀じゃないですか。
唐揚げっていう、100% 残儀でした、ね、うん、そうですね、なんか、
はい、
こう麹とか、まあ、醤油とかでもいいですけど、はいはいはいはい、つけとかないと、はい、なんか固く仕上がりません、肉が。あ、そんなことない。
あ、それは確かにあるかもしれないですね。まあそれで、本当にでもつけるにしてもそんなに何時間も何日もつけるって感じではなくて、さっき言ったように、うん、まあ、つけるにしても小1時間30分とか 1時間未満でしょうね、つけてる時間は。
ちなみに何味が好きなんですか、ガンダルさんは。
何味、
なんか塩味とか醤油味とか、あ、まあその5分10分つけるとしても
割と
味が、
うん、醤油味、まあ本当にドノーマルというか、
ほうほう、
醤油と若干生姜が入ったぐらいかな。
猫のしっぽ、
今週も手島さんの僕らのスーパースターというアルバムから一曲紹介していきたいと思います。この恋するスーパースター、今まで二曲、ご紹介しましたが、最後三曲目ですね、三曲アルバムのうちの三曲目、恋するストレートガールをお聴きください。
恋の痛みが少しは分かっているようなふりして、ちょっぴり大人のレディ目指したいたずら好きのトンボーイ、髪の長さを少しは伸ばして背伸びをしてみても、
猫のしっぽ。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーはですね、まず9月の8日もみじかっこデブニャンさん、これはジミちゃんですね。今日の一杯、琵琶湖の離島で飲んだ沖島産夏みかんのソーダということで、ツイッターに写真をいただきましたが、ソーダ、単なるこれソーダの夏みかんのソーダなんですかね、それともなんか、炭酸割りというかお酒がちょっと入ってるんですかね。爽やかな感じでいいですね。琵琶湖に離島というか島があるんですか。まあでかいですからね、琵琶湖はね。はいはい、ありがとうございます。はい、そして次が9月10日ケンジさんから、321回後編拝聴。先週は外飲みが続き、週末は3日連続の休館したものの、今週は台風一過の暑さでビールが恋しく、今夜は家飲み。ライデン缶抜き、長野県の市振興公社の製品、ちょいと変わった味わい、350ミリでは不足で、プラス黒霧のロックを追加でということで、いい感じの流れですね。ライデン缶抜き、なるほど、これ地ビールなんですかね。長野の地域振興の地ビールということなんですが、初めて見ましたね。これなんか見た記憶があるようなないような、まあでも地ビールですからね。はい、 IPA、 どな、あの味はどうだったんでしょう。ちょっと IPA だと苦い感じのビールだったんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、そしてと次は9月13日さくらさんから、今日の一杯かっこ予定やった当たったよということで、ツイッターに写真をいただきましたが、あ、これファミリーマート専用当たり商品引き換え券ということで、ファミリーマートで当たりが出て、札幌琥珀恵比寿を当たったんですね。いや、500ml1本、いや、いいっすね、羨ましい。こういうキャンペーンやってたんですね。琥珀恵比寿美味しいですよね。まあ、今日の一杯予定ということで、もう速攻で飲まれたんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、次が続けて、同じ日にフリーダムチンパンジーの佐藤さん、フリチンの配信しておられる佐藤さんですね。大北海道店にて購入したもの、他にもスイーツやらいろいろと点々、気がつけば1万円近く使ってました。網走ビールの流氷ドラフトはオホーツク海のように青くて爽やかでした。昔網走から流氷船に乗ったのを思い出しながらいただきましたということで、猫のしっぽ、今週の一杯のハッシュタグとバレラジビールのハッシュタグにいただきましたが、ツイッターの写真の方はですね、いただいてますが、なんかね、北海道物産展ってやっぱりついついいろいろ買っちゃいますよね。あ、これか、あの流氷ドラフトってなんか青っぽいビールでしたっけ、確か。あ、青いビールですね、ついでありますね。はい、ちょっと青いビールってなんかすごい違和感あるけど、爽やかな感じで美味しかったと書いてありますね。それ以外になんかね、ウニ丼っていうか、なんでしょうね、これなんかね、いろいろあって、これは1万円超えるでしょ。いろいろ買われたようですけれども、はい、いやいや、羨ましい。なんかね、あの北海道物産展でついついいろいろ買っちゃいますよね。もうこれはね、しょうがないですよ。もう、まあ、それでね、北海道のまたあれが潤うという、経済が潤うということで、ますますいろいろなものがね、あの継続的に食べられるということはいいことだと思います。まあ、クリーミーミルクチョコレート、
トカチのバターとか、いややっぱりいろいろ買ってもらえ、これやっぱり1万円超えますね。はい、はい、ありがとうございます。なんかね、私もついつい北海道物産展っていうと北海道の名産の買っちゃうんですよね。はい、はい、そして次にケンチさんから、秋の気候になってしまったので残っていた地ビール1缶を片付けます。鼻に柑橘系風味が抜けてちょっと変わった味わいです、ということでツイッターに写真をいただきました。あ、これがあのライデン缶抜きで、これがまだ1本残ってたということですね。なるほど、ちょっと変わった風味が柑橘系の風味ということだったんですね。はい、ありがとうございます。いやいや、そうでしたか。なんかね、地ビールも最近あまり飲んでないな。ちょっとまた地ビール探して飲んでみましょうかね。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。今週の一杯コーナーでした。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のお便りいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽ、それから公式のツイッターアカウントですね、アットマークキャッツテールポッドキャストにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。9月9日アポロさんから、9月9日聞いたポッドキャスト、個別にご感想を送らなくてすみません、毎回楽しみに聞いています、ということでいただきました。ハッシュタグシャープポッドキャスト、シャープふらりととよけるまゆり、シャープゆくもば、シャープ猫のしっぽ、シャープログ1103、シャープ昼寝ぽ、シャープオール寝ぽ、シャープガンプラジオ、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやー、完全に被ってますね、私と全部聞いてますけど、はい、拝聴してますが、猫のしっぽも聞いていただいてありがとうございます。はい、やっぱりね、だんだん、聞く範囲が被ってくるというかですね、たくさん聞かれ、アポロさんどうもたくさん聞かれているようなので、いいです。素晴らしいですね。はい。今後ともよろしくお願いします。9月12日、イクラモさんから、321回を聞いていただいて、スーパー銭湯の話を聞いていただきました。はい、ありがとうございます。から、9月13日、これは、あやほう、かっこ一部で姉ちゃんさん、姉ちゃんさんは、サラエボさんからいただきました。はい。今まで聞いたポッドキャスト、かっこ純不動ということで、これは、歴代聞いてこられたポッドキャストをね、ハッシュタグで並べていただいているようなんですが、シャープ切れ長、シャープ TMGW、アンダースコアの東京、それから、シャープ55英語会話、シャープフェアリー FM、からシャープアツオスラジオ、シャープ寝たら忘れるラジオ、シャープフラ冬来、シャープドサンコ GBA、 シャープバレラジ、シャープ猫のしっぽ、シャープおじまじょ、シャープワンライフポッドキャスト、シャープ旅ラジオ、シャープここゲー、シャープ芸的ニュースラジオ、その他英語のポッドキャストは 1.5 倍速です。さすが、素晴らしいですね。いやー、いっぱい聞いておられますね。あやほお姉さんもね、たくさん聞いておられますね。ありがとうございます。うちもね、聞いていただいて、本当にありがとうございます。こういうふうにね、聞いてみるよっていうメッセージだけ、ハッシュタグだけでもいただけるだけでめちゃくちゃ嬉しいです。はい。そして9月14日、鬼おろしさん。これは、おべふたを配信しておられる鬼おろしさんですね。お弁当のふたというポッドキャストですね。はい。ニョルスさんも今週聞いたポッドキャスト丸1ということで、シャープレンクリー OP19.20、それから新しい地図帳の見方13から24、シャープユトタワ86、シャープナットラジオ54、シャープ猫のしっぽ321、シャープ55英部会話267、268、シャープ江戸から現世4、シャープあの日沈黙を破ったんだ16、シャープ天禄 FM37、 シャープ月刊トキマッシュ増刊5、シャープ墓場のラジオ4748夜と
やー、これもたくさん聞いておられますね。1週間でこれだけ聞かれたんですか。素晴らしい。はい。ですね。ちょっと後半は私もあんまり聞いてなかった、知らないハッシュタグがあったんで、ちょっと調べてみましょうかね。はい。いやー、すごいですね。3分の2ぐらいは被ってるけど、ね、聞いてないのもたくさん、新しいのもたくさん聞いておられますね。素晴らしい。はい、ありがとうございます。そして、9月15日、ブーさんから、上草駅前ナウと、続けてもう一枚、上草商店街。ということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、あら、上草駅前は何か、これ何でしょうね。ガンダムかなんかの銅像ですかね。はい。そして、これ、ポケモン GO かなんかやられてもいるのかな。ポケモン GO のキャラクターっぽいのが見えますね。そして、上草商店街。これも、やっぱりガンダムの絵がシャッターに書いてありますね。ガンダムとこでザクですかね。すごいですね。そこにやっぱポケモン GO のキャラクターが映ってるんで、これ多分、違うのかな？ポケモン GO じゃないのかな？私ちょっとやってないんでよくわかりませんけれども。すいません。はい。ということで、インスタグラムに写真をいただきました。はい。ということで、たくさんまたメッセージをいただいたんですが、なんか今週はハッシュタグ、聞いたよハッシュタグのお便りが多かったんですけど、いやー、これだけでもね、本当にね、嬉しいですね。聞いてるんだよっていうのがわかるんで、すごくこれだけでも本当に配信者としては嬉しいので、ぜひ皆さんも聞いたよっていうのをハッシュタグだけでもいいので送っていただけると励みになります。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。エンディングもオープニングと一緒でドライビング収録してます。ちょうど外出する用事があったので、まあ、車で、ね、外出する用事があったのでマイカースタジオの、いつものマイカースタジオなんですが、運転しながら収録してます。はい、一応ね、用事済まして今帰り道なんですけど、まだ雨が小降りですね。今日は一日ちょっと天気悪いのかな、まあ、ちょうど低気圧が、関東の沖合に停滞してるという天気図を昨日見てたので、いまいち今日はすっきりしない天気なのかもしれません。はい、はい、で9月は3連休が2回あるんですよね。なんか休みが、そうすると休みが多いなって感じがして、8月の夏休みに続いて9月も夏休みの代わりではないんですけれども、休みが多くて嬉しいような、ちょっと仕事が、ね、今いろいろ立て込んでるんでちょっとしんどいな、休みが多いと、まあ、休日するか残業するかってことになっちゃうんで、それはそれでしんどいなと思ったり思わなかったりっていうような状況ですね。はい、はい、ということでいつもに行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は B
BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。